総合政策部行政経理室の佐久田と申します。4ページ以降は私の方から説明をさせていただきます。座って失礼します。両学校に、兵庫県地域医療構想をしております。3ページでございました。平成27年3月に国から示されました地域医療構想ガイドライン、これに基づき兵庫県の方が作成したものでございます。これは住民が住み慣れた地域で生活しながら状態に応じた適切で必要な医療を受けられる地域医療の提供体制、地域完結型医療と申しますが、これが必要とされているとしております。そのためには病院の自分が連携、在宅医療の充実、医療従事者の確保、これを進めていく必要があるとしておるものでございます。表を付けさせていただいております。兵庫県病床不足の報告、平成28年7月1日のものでございます。川西市、三田市、伊丹市、宝塚市、稲川町、これが阪神北医療圏でございます。それの合計の病床数、2025年必要病床数としておりますのが、これは県が目標値として定めている必要病床数でございます。合計、北県域との合計と、それとこの必要病床数、これを差し引き出しましたものを獲得という形で挙げております。これを見ていただきましたら、急性期が非常に多い状況であり、高度急性期、回復期の病院にそれぞれ回していく必要がある、もしくは慢性期の病床をですね減らしていく、それは在宅医療に切り替えることで減らしていく、このような方向性を示していくというところがお分かりいただけるかと思います。川西市の方を特に見ていただきますと、高度急性期がゼロ床という状況にあり、やはり急性期が非常に多い、このような状況でございます。病床数全体を見ていただきますと、阪神間の、この北県域の中では一番病床数自体は川西市は多いんだということも分かっていただけるかと思います。次のページに移ります。5ページでございます。両学校さん、新公立病院改革ガイドラインとしております。総務省の方が平成28年から32年までの病院改革プランの策定を公立病院を持つ全ての自治体に対して義務付けたものでございます。この改革の基本的な考え方でございます。公立病院改革の究極の目的は、公民の適切な役割分担のもと、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営のもとで、適地医療、第三医療や公立先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担っていくことができるようにすることにあるとしておるものでございます。その中で4つの視点で改革を進めるように言ってまいっております。1つが経営の効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直し、地域医療構想を踏まえた役割の明確化、この4点についてしっかりまとめていくようにという内容のガイドラインでございました。このガイドラインを受け作成しました、平成29年3月に作成しましたのが、両学校4の私立川西病院事業新経営改革プランでございます。このプランの中では、まず経営上の課題を5点まとめております。病院の40億の累積債務と資本支援の限界を挙げております。2つ目に病院スタッフの確保について、3つ目に職員人件費の高騰について、4つ目に経営健全化プランの収支計画達成が不透明な状況について、最後に病院施設の老朽化について、この5点を課題として挙げております。ここで、次のページに移りますが、公立病院の役割について改めて見直しをかけております。確認をしております。次の4点を確認したところでございます。小児、周産、救急などの政策医療、これを担う必要がある。高度先進医療についても一定割合担う必要がある。将来にわたり安心な医療の提供をしていく必要がある。地域包括ケアシステムの構築に向けた市の基幹病院としての役割をしっかりと担っていく必要がある。この4点を確認したところでございます。 次にですね、公立病院の存続を図るために検討課題として、このプランの中では4点をまとめたところでございます。病院の立地については、利用者の利便性、スタッフ確保の観点から決定すべきであるということ。病院整備に必要な財源を確保するための再編ネットワーク化に取り組む必要があるという点。経営体の見直しについては、民間的経営手法の導入など、抜本的な解決策を講じる必要があるという点。最後に、現病院の利用者の約3割が、稲川町、伊勢町、豊野町の3町の住民の方々ということがございますので、それらの自治体からの協力を得ることはできないかという点でございます。次のページをお願いします。この4つの検討課題、これを受ける形で発表させていただきましたのが、仮称川西市立総合医療センター構想案でございます。まずコンセプトでございます。将来にわたって市民が安心して暮らせる医療体制の整備として、一つがやはり急性期病院としての役割をしっかりと担う必要があるということ。で、二つ目に、川西市には全くない、現在ない高度急性期病床としての病院としても一定の役割を担う必要があるという点。それと、公立病院として本来の役割である小児集団救急などの政策医療を提供していくこと。最後に、市北部地域の住民の医療ニーズにもしっかりと対応していく必要があるという点。この4点をコンセプトにしております。名称を病院の場所につきましては、先ほど市長が説明させていただいた通りでございます。新病院の機能について簡単に説明の方をさせていただきます。8ページをお願いします。まず、伊勢川西センターでございますが、26診療科8専門センターを構えたいと考えております。現病院の業務化に今後必要性が高まるであろう、総合診療科などを加えた形をとっております。現在、内科、外科という競合しておるところをですね、患者様にどのような医師が、専門の医師がいるのかということを分かりやすくするために、例えば、消化器内科でありますとか、循環器内科でありますとか、具体的な担当医の分かるような競合の仕方を検討しているところでございます。次に、病床数についてでございますが、現在250の病床で動いておりますが、これを400床していきたいと考えてございます。一定割合で集中治療室、高度治療室も設けていきたいと考えているところでございます。北部急病センターに移らさせていただきますが、これは今ここに書いております内科、整形外科、小児科、資材室、美容室ということにつきましては、この方法は1日の段階で私どもが示した案でございます。市長の発言にもありましたように、現在さまざまな方面の方々からご提案、ご意見等を伺っているところでございます。それら意見を踏まえてですね、北部のこの地域に本当に必要な医療は何なのかということをしっかり検討した上で、医療センターの基本構想の中でしっかりとまとめていきたい、このように考えておるところでございます。次のページをお願いいたします。9ページでございます。運営についてご説明させていただきます。運営については指定患者制度を導入しようと考えてございます。つまりは公設民営でございます。指定管理機関は平成31年度から現病院での指定管理をお願いし、新病院開設後20年間を加えた期間と考えておるところでございます。指定管理者の選定基準につきましては、先ほど申しました新病院のコンセプトに掲げる病室内容を提供すること、病院事業管理を安定して行う人員、資産、その他の経営の規模及び能力を有していること、3つ目に新病院に必要となる一般病床の提供可能であることとしております。ここについては注釈を入れております。先ほど申しましたように現市立川西病院の病床は250でございます。400床にしようとする考えでございます。そのためにはですね、阪神北医療圏域全体の中ではですね、県の方としても病床数を原則増床するという考えはございませんので、400床、150床を増やすためにはですね、阪神北圏域で150床以上の一般病 教師を展開している有効人さんと共に協力して、施設整備に当たっている、その必要があるということでございます。ですので、保育所以上の一般教師を展開している医療法人であるということを条件に加え考えておるところでございます。で次に4点目といたしましては、私立監視によりも退職して引き続き再就職を希望する職員を優先的に採用することといたしております。民営という形になりますので、現職員は一旦退職をしていただくことになります。再就職を希望する職員について優先的にということで、お願いをしていこう、このように考えておるところでございます。最後に指定管理後に社会医療法人化を目指すこととしております。この社会医療法人と申しますのは、小児周産救急ヘリ治療災害医療につきまして、一定水準以上の実績を上げていただくことになります。そうすることによって、税制上の優遇措置を受けることができる、このような制度でございます。ただ法人の条件がその以外にもございまして、例えば同族経営の制限がありましたり、役員報酬に制限があるなどの条件がございます。現在目指すことという表現にしておりますのは、現時点では阪神北医療圏機内で社会医療法人という法人がございませんので、診療に展開する中でですね、しっかりとこういった資格を取っていただくということを要望にも盛り込んでまいりたい、このように考えております。次に事業費についてでございます。10ページをお願いします。キセラ管理センター、北部急病センター、合わせまして176億円の事業費を現時点では見込んでおります。非常に財政は厳しいと、これまで説明の方しておりますが、そのような中でどうやってこの財源を確保するのかという点があるかと思いますが、整備財源について、中ほどに記載をしております。まず整備費用として建築設計システム整備等を書いてございます。この資格に箱が176億円であるというふうにお考えいただけますでしょうか。財源につきましては地方債 100% で一旦賄っていきたい、このように考えております。その償還負担割合につきましては、市と、指定管理者で折半してまいりたい、このように思っているところでございます。ただ市の方には、国の方からですね、地方交付税、という中で 40% の負担を見込むことができると考えてございます。については市の負担は 10% ぐらいでいけるのではないかと、このように考えておるところでございます。次にこの指定管理者に 50% 負担していただく部分の仕組みについてご説明させていただきます。指定管理者の収益についてでございますが、当然医療を行うのですから医療収益が入ってまいります。医療外の収益も入ってまいります。そこに指定管理料として市の方から、一定の金額の方を、補助金もしくは交付金というような性格のものを指定管理者の方にお渡ししてまいりたい、このように考えでございます。冒頭1ページのところでですね、市からの補助金という説明をさせていただきました。平成13年度では7億円、現時点においては大体10億円ぐらいを続けております。このうちのですね、約 2.5 億円が、国からの地方交付税で賄われているだろうというふうな見込みができる部分でございます。ですので、これは、今後もですね、その考え方には変わるのではございません。市はあくまでも公立病院、市民病院を経営しているわけでございますので、国からこの交付税は引き続きもらえるのだという考えでおります。で、その国からの交付税に当たる部分もですね、指定管理料として、指定管理者の方にお渡しし、法的利用をしっかり守っていただきたい、このように考えておるところでございます。それに対しまして、指定管理者の方には費用が発生してまいります。医療費用、医療外費用が発生してまいります。このうちの医療費用の一部としてですね、指定管理者負担という形で、この176億円の半分の部分を持ってもらう。この半分の部分の償還をですね、30年をかけて分割で市の方にお支払いいたす。このようなスキームを持って考えているところでございます。 11ページ最後のページをお願いいたします。このような形をとりましても、新病院の課題というものは残ってまいります。生還者の制度の日本に伴う保健師、機関士病院職員の処遇について、2つ目が宮川町の成長と命長からの評価について、3つ目が給料センター予定地の調整について、4つ目が大学局からの継続的な発展について、この4点を考えておるところでございます。次にスケジュールについてお話をさせていただきます。5月1日に放送の方を発表させていただき、現在指定管理者の公募準備にかかっておるところでございます。先の6月2回におきまして、病院には設置条例がございますが、その設置条例の中で指定管理者でも運営ができるというできる規定を略して可決いただきました。それを受け現在公募準備にかかっておりまして、10月半ば頃には管理者の募集を行い、年内を目処にですね、指定管理者の内定を行いたい。で、年を明けまして3月には、指定管理者の決定という形で、ここは議会の方に、議案の方で審議をいただきたい、このように考えておるところでございます。で、31年4月には現指定管理者病院での指定管理者制度をスタートさせ、33年7月に管理士総合医療センターを開設したいという考えでおります。次に駒ヶ谷という欄に地域医療駒ヶ谷と伺っておるところがございます。これはですね、現在、入院ベッドをお持ちの病院長の方々に、全てお集まりいただいております。それと医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護保険事業の代表の方々とお集まりいただき、病院の機能分担のあり方についてどのように行っていくべきなのか、もしくはそれが1点目、2点目が、市北部のかかりつけ医の充実について、果たしてどのようにしていけばいいのか、それとそのかかりつけ医と病院との協力連携体制をどのように取っていけばいいのか、このような点についてご議論の方をしていただき、現在その議論5回終わりました。今現在会長の方と私どもの方とでその取りまとめ作業にかかっており、そのような状況でございます。で、最後に建設のスケジュールを挙げておりますが、そのスケジュールにつきましてはご覧の通りでございます。で、資料の説明は以上でございますが、1点だけ私の方でですね、これまで、18回、昨日まで18回電話講座という形でこの制度のご説明の方をさせて、いただいております。で、その中でですね、いつもご質問いただくのが、この放送案については今どういう状況なのか、もうすでに決まっていることなのかというようなご質問をいただいております。この放送案につきましては、先ほど私説明差し上げましたように、6月の機会において、病院の設置条例の中で指定管理者でも運営ができるというできる規定を設けていただいた、今はそういう状況でございます。今後ですね、先ほど申しましたように3月には指定管理者のこの決定、この議案、それから病院建設にはその設計費用、もしくは建設費用が入ってまいります。そういったことに対する予算の審査、こういうことを一つ一つ会の方に審査をお願いし、その上で最終的に決定していくものであるということは申し添えておきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。
ただいまより質疑応答の時間とさせていただきますが、さまざまな内容がございますので、テーマを分けてそのテーマごとに質問や意見をお伺いさせていただきたいと考えております。テーマは大きく4つに分けさせていただきます。1つ目は病院の立地について、2つ目は病院の運営方法について、3つ目は北部の医療について、4つ目はその他の医療について。繰り返しますと、1点目は病院の立地、2点目は病院の運営方法、3つ目は北部の医療、4つ目はその他というふうに分けさせていただきます。
何で分けるの？
いろんな役にわたっておりますので、それでは出させていただくというふうに考えております。で、1つのテーマにつきまして概ね約20分程度の時間を想定しております。 ございません。進行の方は質問の時間の方が少なくなってしまいますので、進行の方を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。一つのテーマにつきまして、おおむね約20分程度を想定しております。各テーマに対しまして、質問の意見がある方はその場で挙手をお願いいたします。私が指名をさせていただき、職員がマイクをお持ちしますので、発言の際はその場でご協力していただきますようお願い申し上げます。なお、できる限り多くの方に質問や意見をお伺いしたいと考えておりますので、お一人につき質問や意見は2つまでとさせていただきます。それでは、1つ目のテーマとして病院の立地についてということで、ご質問やご意見がある方はこちらの方お願いいたします。
はい、
緑の方。